寺子屋たっちゃん。
オッケーおい。
さて4月第2週になりました。今月は木内建設の木内不二雄社長をお迎えして今日より3回お話を伺っていこうと思っています。たっちゃん、あの前回のね、いろいろ木内さんがもう全然知らない頃から気になってたってお話はまだ聞いてないという方、もう一度聞きたいという方は FM ハイのサイトから、アーカイブで聞いていただきますので、これも聞いていただきたいですね。
ぜひぜひお願いします、はい、おはようございます。おはようございます。
おはようございます。どうも。
それこそいかに大きな会社であろうと、それを支えるのは人間だと思うんですよね。でその特にトップはその人間味豊かじゃないとやっぱりどうしても社内でうまくいかなくなっちゃったり、あるいはその周りの評価が下っちゃって違うものが出てきた。そういう意味じゃとってもいい方で
穏やかですよね。いらっしゃっててなんか、ね、どこかの教授ですかって感じですよね。
そうですね、うん、だからまあそういう意味じゃね、その人的交流も広いでしょうけども、まあそのご自分の生まれそして育ってくる環境の中で苦労話が終わりになるだろうし、あるいはそんなこんなことが大変だったよみたいな、その人生、今までの人生を今日10分語っていただきたい、そんな風に思って、マイクをお渡ししますので、ご自分のこの10分結構長いから10分お願いします。
よろしくお願いします。前回ですね、松浦先生から大変な褒めといいますか出会いも含めて、お話しいただきました。で我々も松浦先生ってのは昔から知ってて、でいろんな付き合いがあったらいいなと思った中で、まあ、今回もこういう機会を本当に得ていただいて本当にありがとうございます。我々もこういう仕事やってますと、いろんないいこともあるし厳しいこともあるんですけども、基本的にはこの仕事が好きというかね。で我々も小さい時からどっちかというとこういう社会にいたもんですから、まあ、職人さんにしても本当に小さい時から可愛がってもらったし、それから仕事ってのはそういうもんで、これが好きか嫌いかっていうのは最終的な判断なんじゃないかなと思います。でその中で人の出会いっていうのは非常にいい意味の自分の肥やしになるということも含めて、から先ほどの建物の話をさせていただきしていただきましたけども、長いお付き合いですね、建設っていうのはね、一回建てると。そうするとやっぱり先ほどそう災害が起きたり火事が起きたり、あるいはそういう時にも、それからメンテナンスなんかもですね、当然自分が住んでるとこですから、まあ、悪くなることたくさんあると。でそれに対してやっぱりいい形で、フォローしていくっていうのも私たちの役目だということで、そういう長いお付き合いっていうのはうちの会社の一つの背景にあるということもあると思います。でそこでやっぱり実績が出てくる。おかげさんでここでうちの実は創業者はうちの祖父でして、祖父が山梨から出てきましてね、はい、裸一貫 でもうこれで創業95年くらいになるんですけども、まあ、その間にいろんな人に可愛がっていただいたっていうこともあるんですけども、我々もそういう仕事の中でいろんな人の出会いがあった以上に、まあ、我々も小さい時、まあ、お客さんからですね、まあ、厳しい話もしていただいたんですけども、こういういい話をいただくとね、まあ、こういう仕事やっててよかったなということがやっぱり一つの、まあ、ある意味ではこの仕事の誇りであるし、いや本当にその仕事を冥利につけるということになると思います。まあ、そういった意味で本当松村先生のお付き合いがこういう形で実現したことに対してはね、本当にありがたいというふうに思ってます。ありがとうございました。
それでまあどうでしょうね、その、小さい頃、あるいは育ってくる中で高校生ぐらいまで、あれ高校生、大学生を過ぎた頃とこう2つに分けた時に、どんな人生でした？
たまたまうちの中にですね、実は普通のうちに住んでないっていうか住宅じゃなかったんですよね。でその資材置き場がありましてね、でその中に住んでたんですよ。で昔は職人さんは材料っていうか木材を我々が支給して、それをうちの工場で作って仕組みをしたやつを現場へ持っていくと。ですからその工場になってたんですよ、うちが。ですから小さい時から鳩小屋作ったりね、犬小屋作ったりね、でそういう意味では作るのもね、それからちょっとした手伝いなんか、昔パネルを作るのにですね、職人さんがうちに入って作ってた。それから職人さんもいろんな仕組みをするための準備っていうのは必要なもんですから、まあ、そういうとこにいたもんですから、物を作ることもね嫌いじゃなかったんで、まあ、自然にそういうものがねついた。ですから工場で遊んでたっていうのは、まあ、本当の今のね、もう今そういうのは分業しちゃされちゃったんで、そういうことはないんですけどね。ですからそういう自然の中でそれがやっぱり面白いなっていうふうに思ったしね。
あ、面白いと思った、
面白いと思ったんですね、やっぱりね、ものづくりがね、
小さい頃の体験がそのまま、
そうなんです、
あで高校は、はい、静岡でしたよね、はい、静岡行って、で大学、はい、で、はい、会社には大学降りてすぐ入られたんですか、は
い、でまあいろいろ話があってね、例えば金融機関行って勉強してこいとかね、この会社で飯他人の飯を食ってこいっていう話もあったんだけど、結局うちの会社もいろんなことやってて、建設だけじゃなくて工場があったり、いわゆる工場っていうのは生コンとかアスファルトという工場もあったし、それからあの藤枝に PC っていうコンクリートの、まあ、部材を作ってる工場もあってね、でそういうこともあって、それからもう一つは仕事っていうのは、例えばその仕事物を作るだけじゃなくて内部管理とか、あるいは購買とかね、そういうとこ全部いろんなことを、まあ、体験した方がいいという前提でね、各部署もあるという前提で会社入りました。ですから若い時から、まあ、新入社員と同じように皆さんとね、あの、まあ、育てられたっていうか、まあ、中小企業ですから、まあ、そういう人たちとのやっぱりこれから会社を作っていく前提としてはね、人の心の付き合いじゃないけども肌で付き合うっていうのはね、そういうところがやっぱり必要だと思う。でおかげさんで当時私あの45年に昭和45年に社内入ったんです、会社入ったんですけど、30人くらい新入社員入りましてね、ですからそういう意味ではね、同じ世代の人たちがそういう形で入ってきたことが、結果的には今は先ほど副社長の話も出ましたけども、もうほぼ同期より一級下なんですけども、そういう人たちがたくさん入って、で非常に頑張ってくれたということの、我々のカバーになった、私自身のカバーになったってこともあってね、それがポッと例えば他の会社に行って入ってきても、なかなかそういう雰囲気はなかったんじゃないかなっていうね、今思ってみるとね。ですから中小企業の良さと、まあ、厳しさも含めて、そういう中でこう育てられたというのが私のその当時からの話だと思いますね。
ということは、そのもうおじいさんが山梨から出てこられて、うん、まあ、ちょこっと会社を、はいはい、でじゃあそれをある程度こう広げたのはお父さんだったわけです。
そうですね。
あ、だからそのともう、だから藤尾さんが入ってきた時にはかなりいろんな部署を持ってるような組織になってた。
そうですね。一応もういろんな仕事をやってましたからね。
すごいね。なるほどね。もう一回話は若い時に戻るんだけどね、その生きてきた中で自分の人生観として、これが一つの転機だったなとか、ある仕事の契機になったなとか、あるいは自分で苦労したとは思ってないけども、傍から見れば苦労だったなみたいな、こう逸話がちょっとあれば面白いかなと。
ね、まあ、我々一番やっぱりこう災害が起きた時とか、そういう時には一つの、まあ、会社としてのね、危機にも なることもあるんですよね。ですからそういうことは一番大きなのは、うちはあの実はあの崩壊事故がありましてね、富士でね、大きな吉原の
すごい大きな、
あの時は私社長で陣頭指揮でやったんだけど、それで別にあの、まあ、あれの問題はあったんだけども、同時に職人さんが2人亡くなった、で一般の方も2人亡くなってね、まあ、そういう大きな事故があった時の対応の仕方っていうのは、いかにやっぱ近隣の人に迷惑かけてることは間違いないんで、それがやっぱり会社全体がね、本当にこれに対して申し訳なかったっていうことと同時に、その真摯な態度っていうのは非常にこう、まあ、地元にいる方にしてもう本当理解していただいて、非常に早い時期にね、それ解決できたんですよね。ですからそういう意味ではね、まあ、社長としての責任と、それから、まあ、申し訳ないなって、こういうのは絶対起こさないっていうことのね、やっぱり決意とは当たり前なんですけども、あれは一つのね、やっぱそういう災害とかね、そういうのがあった時に、普通いい時には誰がやってうまくいくんだけども、まあ、そういう時にどういう対応できるかっていうのがやっぱり一つのね、会社の誠意であるし、お金だけでもないしかといってね、まあ、それの気持ちがね、それはだから職人、あの地元の方もですね、それに対して分かって、清さん大変だったねということを言ってくれる方もいるし、大変な事故を起こしてちゃんとやったけどまずいよっていうことは、当然いろんな励ましがあったりお叱りがあったりしたんだけども、結果的には職員がね、非常によく動いてくれて、まあ、そういうことが野球さんよくやってくれてるよっていうことも含めてね、まあ、それが一つ乗り越したっていうか、いうことが、まあ、非常に大きな、自分としてはね、社長としての立場として、まあ、いろんな思い出に残るっていうか、そういう時期だったんですね、あれは。
ね、最大の、ね、責任者としてやっぱりどう切り抜けるかっていう、ね、切り抜けるってことはおかしいな、どう真摯に対応するかっていうことでしょ、
今そこ問題になってますよね、いろんなトップの方出てきますけど、その度に問題になってますよね。
みんな責任逃れだもんね、それじゃあ、でもね、やっぱりね、間違いなかったなって今のお話聞いててもね、やっぱりその僕が知らない時代の木内建設の仕事の仕様っていうやつね、さっきじゃなくて、なんだ、先週話したで、そういうことってね、僕あの一旦あの一回講演させていただいたの、木内建設の職人さんに、でその時に僕はこういう、この社長ってこういう人じゃないかって自分で勝手に決めたと、その仕事、今まで僕が知ってる聞いた仕事 まさに今ね、その話を聞いて、若い人というか今の経営者を見習わなきゃならないってことあると思うよねって思うの、うん、あのね、最初にごめんなさいの一言が言わなかったために大きな問題になっちゃうっていっぱいあるんだよね。あの子供、僕らの仕事だと子供を世話する面倒を見るじゃんね。そうするとやっぱり何か怪我したって、その時に、はあ、ごめんなさい、でも俺たちに全然責任ないよ、勝手に怪我したんで、これはもうダメなんだ今ね、当たり前のことだよ。でそれがその今の話聞いて、うん、もう一度見直すことができるなって思うのね。ぜひあのこの放送聞いてる若い人たちね、社長としての責任の取り方、現場としての責任の取り方、それは何かっていうと、やっぱり相手に対してどういう態度で接するか、そして第三者に対してどういう態度で接するかに全て集約できると思うんだよね、うん、うん、だからまあいいお話伺ったよね今日、
本来でしたら話しにくいことなのかもしれないのに、うん、自ら語ってくださったと。
あの事故はね本当に大きな事故だったの、僕も覚えてるもんね、え大変でした、うん、でもまあまあその話がまあ災い転じて福となるような努力をしたということなんで、また次週も楽しみでお願いします。